さあマタイの福音書、後半へと、はい、読み進めていますが、繰り返しになるんですけれども、先週後半はイエスとはどのようなキリストかという焦点に方向転換したことを先週お伝えしました。しかし、どのようなキリストかという焦点になったときに、問題はそれぞれ考えるキリストの姿というものがあったということなんです。ユダヤ人たちが預言の中で待ちに待ったメシア、すなわちキリストとは、ユダヤ人の指導者やパリサイ人、そして多くの群衆、そしてまたイエスの弟子ですら、イエス様が伝えようとされたキリストの姿、そのイメージとは大きな違い、温度差があったということなんです。先週この YouTube のチャンネルを皆さんに紹介しましたけども、宿題ですと言っときましたけども、ご覧になられた方いらっしゃいますでしょうか。あ、何人かいらっしゃる。お餅を多くプレゼントしたいと思います。とても分かりやすく説明されていましたよね。マタイを体系的に、もしね、ご覧になってない方はマタイの福音書外観と検索していただけたら YouTube に出てきます。後半、特に今日の箇所はパート2の方になりますので、よかったら見てください。祭司長、立法学者、パリサイ人たちをはじめ、多くのユダヤ人の群衆、そしてイエスの弟子たちですら、描いていたメシア像、すなわちキリストの姿とは、異邦人の支配、その当時はローマという帝国の支配下にありましたから、ローマから彼らが解放される、またはイスラエルを独立に導く人物こそがメシア、キリストであると信じられていました。しかし、イエスが示されるメシア像、キリスト像とは違います。折り返し地点となりました、パレスチナの北にある山でイエスはご自分の姿を変えられ、栄光の姿を弟子たちに見せられました。そして北の一番上から今度南の都エルサレムへと向かわれていくわけですが、まさにエルサレムを縦断するキリスト、イエス様が示される姿は、人々が望んだ武力により解放を勝ち取る、勝利する王様の姿ではなく、むしろ十字架につけられる、冠は冠、しかし茨の冠をかぶる苦難のしもべの姿であるということなんです。もうここにまさに大きな違い、温度差があったということなんです。ですから、イエスはそのことをすでに分かっておられたと思うんです。ですから今日の箇所、そんな周りにいる弟子たち、そしてその外にいる群衆、そしてその外にはパリサイ人、律法学者、ユダヤ人の指導者たちもいたでしょう。そんな違った理解をしている、イメージを持っている人々に、キリストとは十字架につけられる王、もうこれですら世の常識とは大変矛盾にしている表現でありますが、十字架につけられる王として、キリストがもたらす天の御国、すなわち神の国とは、あなた方が信じていること、あなた方が願っているその価値観、姿とは真逆のものである。そのようなことをこの18章からイエスは教えられていくわけなんです。で、最初に上がってきた話題というのが、天の御国では誰が一番偉いのですか、天の御国では誰が一番偉いのですかという話題でした。いいですか、この話題が上ってきたところには一つの伏線があります。 それはなぜかと言いますと、しばらく前にはイエスが変貌した山がありまし、変貌姿を変えられた山での出来事がありましたが、そこに連れて行かれたのは全員ではないんです。弟子の中のたったの3人。そして私たち礼拝では見ませんでしたけども、17章の最後には、神殿税を誰が納めるのかという、議論の中で、イエス様は弟子のペテロに魚を釣りなさいと、そして魚を釣らせて、釣った魚の口を見るとそこに銀貨が1枚があって、そこでその魚の銀貨を通して神殿税をペテロの分とイエス様の分を払わせたという出来事があります。すなわちペテロだけが特別な体験をイエス様としている。そして18章の一節を見るとき、その出来事が終わってその時弟子たちが聞いたとあるんです。ということは弟子たちの中ではそのような出来事を見ていながら、じゃあ私たちの12人、そしてその周りに多くの弟子がいましたから、誰がイエスの弟子の中で一番偉いのか、いや天の御国が来た時には誰がそこで一番偉いものとして認められるのかという疑問の声がイエス様に上がったわけなんです。まあ彼らのキリスト像というのは、先お伝えしたようなイエス様の描いていたものとは違います。イスラエルの独立を夢見ていた野心あふれる男たち、弟子たちでありますから、イスラエルが独立した際には俺たちの誰がどのポジションにつくのか、もしかしたら水面下ではすでに弟子たちの間ではいろいろなポジション争いが起こっていたのかもしれません。そんなざわつく弟子たちに対してイエス様が言われたのが3節の4節の言葉です。ご一緒にお読みしたいと思います。3、はい、こう言われた。まことにあなた方に言います、向きを変えて子供たちのようにならなければ決して天の御国に入れません。ですから誰でもこの子供のように自分を低くする人が天の御国で一番偉いのです。天の御国で偉くなるとは、むしろ子供のようにならなければならない。弟子たちの中に抱いていた偉い立場の存在とは全くここでも逆転の価値観をイエスは教えておられるわけです。でもいいでしょうか、私たちが今生きている時代の子供たちの立場と、またイエスが生活された約2000年前のパレスチナの時代とでは、子供という理解、立場が大きく違っていたということを私たちは理解した上でこの言葉を受け止める必要があるかと思うんです。今の子供たち、それは子供たちにもいろいろなことはあるかと思います。いろいろな課題問題はありますが、ある意味子供たちはとても大切にされている時代だと思います。そんな時代に来ている私たちに子供のようになりなさいと言われると、多分皆さんの中でも真っ先に浮かび上がるのが、子供のような本当に純真な心を持ち、素直に関心を抱き、受け入れ、そして従う、そんな信頼する信仰の姿を思い浮かべるのではないでしょうか。ただ子供のようになれと言われたのは、イエス様は実は信仰のことを、子供のような信仰、素直な信仰を持ちなさいと言われたのではなく、イエス様は立場のことを言われています。子供のように自分を低くする人が、むしろ子供のように自分を低くする人が天の御国で一番偉いのです。いいですか、信仰ではなく子供のような立場になりなさい。ではどのような立場が子供の立場なのか、それは今の時代の子供たちに比べたら、イエス様の生きた時代の子供たちの立場、子供たちに対する評価はとても低い時代であった、とても低い存在であったということなんです。
そう言いながらも現在でも場所や国やところが違うならば、それこそ子供の扱いというものは大きく変わってくるのではないでしょうか。私たちの国日本ではまだ本当に子供が大切にされていますが、それこそ子供の人権などないような国、文化、場所はまだまだ多くあります。子供が売買される、まさに人ではなく物のように売り買いされる、そんな人身売買が未だにあります。違法労働によって小さな子供たちの労働力が搾取されている現実、または子供という非力な存在に対して身体的、精神的、性的暴力が平然と行われている現実があることを、私たちはニュースなどで見聞きしているかと思います。そしてこの日本でも少し前の話になりますが、また今とは違う子どもたちに対する評価もありました。実を言いますと、私の祖母は、ユキという名前でした。もう、何年も前に他界しましたが、ユキという名前の祖母でした。なぜユキかと言いますと、冬に生まれた女の子なのでユキでした。私の祖母が生まれたのは1906年、明治で言いますと39年、これは日の絵馬という年の生まれなんです。聞いたことがあるかも分かりませんが、日の絵馬、60年に一度来る日の絵馬に生まれた女は男を食うという迷信が強く残っているのかな、その当時は強くあったそうです。ですからその日の絵馬に生まれた私の祖母は、生まれた時に女の子であるということが分かった時、母親から引き離され、納屋にそのまま寒い冬の夜に投げ込まれたそうです。まあ要はもういらないと。しかし朝になってお父さんが子供を取りに行くと、なんとまだ息をしていた。でここまで強い女の子だったら生かしといてあげようと、私の祖母は命拾いをして、そしてまあ私の命へとつながってくるわけなんですけれども、今でしたら児童虐待ですよね、もしくは殺人未遂です。でも今から約100年ぐらい前ですよね、その時には平気でこの日本でも小さな命を物のように捨ててしまうような子供を見られていた時代もあったわけなんです。まあ、ユダヤ人の話に戻りますけども、ユダヤ人では13歳で、男子は、成人とみなされています。ずいぶん早い成人ですが、しかしその前は、成人になる前の子供たちは、ほぼ半人前の存在として、まあ、聖書を見ますと子供女の数は数えられていない部分がありますから、人としても認められていなかった、そんな社会的には低い存在だったそうです。今はね、子供というと可愛いという言葉が出てくるかもしれませんが、その頃は可愛いというよりも子供はつまらない存在とみなされていたそうなんです。そして男子でそうであるならば、女子であるならばさらに低く見られていたという厳しい現実がありました。まさに今とは全く違う、子供とは人権すらないような、とても低く非力な存在であった、それが子供の立場であるわけなんです。そうなりますと、イエスがあなた方が子供のようにならなければならない、子供のような立場にならないということは、まさに人と認めてもらえないような、そんな低い立場のものにあなた方はなりなさいと言われている、それは考えるならばとても驚く教えであります。現代、今私たちが生きる時代は、イエスの弟子たちの手により、イエスの教えが全世界へと述べ伝えられていき、そしてまた教会によってさらにその教えが広められ、世界においてこの聖書的価値観における考え方というものは多く広まっているかと思うんです。それは基本的人権という当たり前の、こともそのような聖書からの価値観が大きく影響している考えだと思いますし、まあ、人が上に立つリーダーに関しても、今では皆さんも聞いたことがあるかと思いますが、サーバントリーダーシップというような、 使えるものとしてリーダーとなる、そんな考え方、まさにそれはイエスがされた姿がモデルになっているのではないかなと思うような理解もされている時代ですから、子供のようにへりくだりなさいと言われては、私たちはそれでもなお少し理解できるのかもしれませんが、今から2000年前、時代はそのような価値観は広まっておりません。イエスが生きていた時代、まさに言うならば弱肉強食、国と国、権力者と権力者の戦争争いによって力が誇示され、武力、財力、能力の強い者が多くの人を従える、支配する、そのような時代にあって、あえて特に男性が弱い立場のものとなり下がる、子供のように非力で人と認めてもらえないような立場になるということは、考えられないような価値観であったということなんです。しかし聖書は何を教えているか、続けて聖書を見ていただきたいと思うんです。6節でも10節でも14節でも、この小さい者たちの一人をと、この子供たちのような存在、また力のない小さな小さな者たちの一人をと繰り返しているわけなんです。ここでは決して能力があり、権力があり、財力があるものに焦点が当てられているのではなく、この小さなもの、子供のような非力、力のない、立場の低いものを強調しているわけなんです。しかも10節です。ご一緒に読みましょう。3、はい。あなた方のこの小さいものの一人を感じたりしないように気をつけなさい。あなた方に言いますが、天にいる彼らの御使いたちは、天におられる私の父の御顔をいつも見ているからです。小さい者たちの一人を軽んじないように気をつけなさいと言われています。そして天にいる彼らの御使いたちは、天におられる私の父の御顔をいつも見ているからです。皆さん、これ何の意味だか分かりますでしょうか。少しハテナですよね。まあ、その当時多くのユダヤ人たちは、神様が御使いを一人一人に送り守ってくれる、この守護天使というのでしょうか、一人一人を守ってくれる、そういう天使が存在しているということを皆さん信じていました。ですからもちろん小さな子供たちにも守ってくれる御使いたちがおられ、その御使いたちは天におられる私の父の御顔、すなわち神様の御顔をいつも見ているんですよということなんです。天使たちが神様の御顔を見ている、なんかこれだけを聞くと微笑ましい姿に見えるかもしれませんが、実はこれものすごく驚くべき出来事なんです。そこで少しだけ違う聖書を見ていきたいと思うんですが、それが私たちの、年間聖句であるイザヤ書6章8節。実はこれ来週見る聖書箇所で、来週ここからお話ししようとしていたんですけれども、ここに面白いことが書かれているので、少しだけ先取りして皆さんと読んでみたいと思うんです。旧約聖書のイザヤ書の6章の1節からちょっとだけ読ませてください。ウジヤ王が死んだ年に、私は高く上げられた御座についておられる主を見た。その裾は神殿に満ち、セラフィムがその上に上の方に立っていた。彼らにはそれぞれ6つの翼があり、2つので顔を覆い、2つで両足を覆い、2つで飛んでいて互いに呼び交わしていた。聖なる聖なる聖なる万軍の主、その栄光は全地に満ちる。まあ、皆さんこれでも何のことか少し疑問に思われるかもしれませんが、ここは預言者イザヤが預言者として使わされる場面なんです。 選ばれた時に神様はなんとイザヤ
ご自身に自分を表されました、自分を見せたとあるわけなんです。しかし聖書には神の顔を直接見る者は死んでしまう、それはあまりにも清い神の前に罪深い私たちが立った時に、あまりのその神の清さ、栄光の強さに私たちは死んでしまう、見ることはできない。ですからイザヤは神のを見てしまったゆえに、ああ私は滅んでしまう、自分の死を覚悟するわけなんです。しかしそれはイザヤだけではなく、天におられる御使いも一緒なんです。神殿にセラフィムという、御使いがいるわけなんですけども、その御使いは6つの翼があったと。そして2つの翼で立ち、2つの翼で顔を覆いとありますが、これはまさに御使いですら神の顔を直接見ることができない、だから御使いは翼で目を覆っていた、それほどまでに神の清さ、神の栄光、神の威厳は力強いものであった。誰もが神の顔を簡単に見ることはできない、これが最初に書いてある神の姿なんです。ということはマタイの福音書10章に出てくる御使いたちはそんな神の顔をいつも見ているとあるわけなんです。そしてその顔を見ていても御使いたちは平気であった。これは驚きなんです。何が驚きかと言いますと、それは小さい者の一人を見守る御使いに対しては、その守っている御使いから上がってくるその小さい者たちの報告を神が進んで聞きたいがゆえに、恐れることなく神の顔を見てその報告を話すことができる。すなわち神はそこまでして小さな者に心を止めておられるという証拠であるわけなんです。私たち人は小さき立場のもの、つい見逃してしまい、また時には無視してしまい、時には顔を背け、気にかけることすら忘れてしまうような小さきものに、神はそこまでして気を止めておられる、関心を持っておられる。これが神の子供たち、小さきものに対する立場であり視点であるんです。その神の思いは99匹と1匹の羊の例えにも挙げられていますが、要は数の問題ではありません。99匹いるから、1匹ぐらいはしょうがないかと、その1匹を諦める神ではないのです。14節ご一緒に読みましょう。3、はい。このように小さい者たちの一人が滅びることは天におられるあなた方の父の御心ではありません。いいですか、小さき者に対する御心、これが神の御心なんです。これが天の御国における価値観であり、イエスが生ける神のこと、キリストとして立った場所であり、キリストの教会、キリストに従う私たちも立つべき視点、そして立ち位置であるということではないでしょうか。この箇所を読んだときに私自身も大きなチャレンジをいただきました。このことを私たちはキリスト教会として真剣に受け止めなければならないのでしょう。私も牧師として、また牧師以上に一クリスチャンとして他人のことで済ますことができない、済ましてはいけない、神から示されているチャレンジではないでしょうか。それは私たちが生きているこの現代においても、たとえ子供が可愛がられ、子供が
大切にされる時代であったとしても、私たちは未だに子どもたちに対するさまざまな悲しいニュースを 見てまた聞いたりするわけです。子どもがまた社会における小さいものと言われる、虐げられ無視され小さいがゆえにつまずかされ軽んじられている現実の現実が私たちの周りにはあるのではないでしょうか。そしてそれは私たちの周りにある社会だけではなく、キリスト教会はどうでしょうか。実はキリスト教会にも同じ現実が起こっているということを私たちは受け止めなければならないと思うんです。ニュースでも聞くことがあるでしょう。それはカトリックの問題だから私たちとは違う、いやそれは違う教団違う立場の教派教えだから私たちとは違うと他人事よそ事として受け止めるのではなく、それは私たちのキリストにある教会の体の一部の出来事であり、他人事ではなく私たちにも私たちの教会にも私たちの連合にも十分関係し起こりうる問題であるということ、私たちそれぞれがわきまえなければならない課題であると受け止める必要があると思うんです。ぜひ私たちに与えられている教会の子どもたち、決して私たちの存在がつまずきとなることのないように、それは自分自身の子どもであるかもしれません、教会の子どもたちかもしれません、またこの地域にいる子どもたちかもしれません、また子どもたちだけではなく、さまざまな事情で小さいものとならざる得ない方々に対し、私たちがつまずきとなり、またつまずきを与えてはいけないというイエスの教えであるわけです。つまずきを与える存在に私たちがなるのではなく、キリストの教会がなるのではなく、むしろ私たちが目指す立場とは、イエス様がされたように自ら減り下り、その立場のないような子供のような使える者の姿へと降り、その同じ高さで寄り添い、喜んでいる者と共に喜び、泣いている者たちと共に泣く、そのような教会であるのか。私たちの教会、また私たちの問題、いや私の問題として、私たちが向きを変えて、すなわち悔い改めながら、子供たちのように私たちも低く謙虚に歩む、そんな教会として歩ませていただくように祈り続けて歩み続けてまいりたいと思います。お祈りいたしましょう。